三節 C 型肝炎。1、 C 型肝炎及び C 型肝炎ウイルスとは。 C 型肝炎とは C 型肝炎ウイルス HCV の感染により起こる肝臓の病気です。 HCV に感染すると約 70% の人が持続感染者となり、慢性肝炎、肝硬変、肝がんと進行する場合があります。肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、予備能力が高く、自覚症状がないまま病気が進むことがあり、HCV の感染がわかれば、症状がなくても必ず詳しい検査、精密検査をして、治療を含めて対処を検討する必要があります。現在日本では、約100万人程度の HCV 感染者がいると考えられています。その中には、感染が分かっていない人や、分かっていても通院されていない人が多いのが現状です。慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者の 60% が HCV 感染者であり、年間3万人が肝がんにより亡くなっているため、多くの人に C 型肝炎についての正しい情報を知っていただくことが大切です。肝臓は沈黙の臓器とも言われ、肝炎になっても自覚症状はほとんどありません。そのため、気づかないまま、およそ20から30年で肝がんへと病気が進んでいきます。進むスピードは個人差があり、60歳を超えると肝がんになる確率が高くなります。病気が進むと治療も難しくなります。早めに検査して感染していないか確認しましょう。2、C 型肝炎の感染経路と感染予防。含む日常生活の注意、針刺し事故。HCV は感染者の血液を介して感染します。感染経路としては、次の図のような原因が考えられています。図、感染経路、感染している人の血液を用いた輸血、血液製剤、汚染された注射器や注射針による医療行為、現在も考えられるもの、覚醒剤を打つなど注射器の使い回し、入れ墨を掘る、十分に消毒されていない器具を使ってピアスの穴を開ける、母子感染、感染率は低い、性行為、感染率は低い、図終わり。一方、常識的な社会生活の上で、他人の血液に直接触れることがなければ、家庭や集団生活での感染の恐れはほとんどありませんし、握手や抱擁、食器の共用や入浴での感染はありません。したがって、決して HCV 感染を理由に差別されるなどの不利益があってはいけません。HCV 感染予防のためのワクチンはできていません。感染予防のためには他人の血液に触れないことが大切です。現在使われている輸血用の血液や血液製剤は高い精度の検査が行われているためまず感染は起こりませんが、1992年以前の輸血、1994年以前のフィブリノゲン製剤、1988年以前の血液凝固因子製剤にはウイルスのチェックが不十分だった可能性があります。3、 C 型肝炎の症状と経過。肝硬変、肝がんを含む。3-1、 C 型肝炎の症状。肝臓は沈黙の臓器とか忍耐の臓器などと言われますが、C 型肝炎も慢性肝炎の段階ではほとんどの場合自覚症状がありません。自覚症状といっても、なんとなく体がだるいとか、疲れやすいとか、食欲が湧かないといった症状など、 他の病気で見られる症状のことも多くあります。また、自覚症状がないまま肝硬変に進行したり、肝がんができても症状が出ない患者さんもたくさんいらっしゃいます。血液検査を受けて初めて C 型肝炎にかかっていることが判明したり、すでに肝硬変になってしまってからわかることも多々ありますから、健康診断などの機会に少なくとも1回は肝炎ウイルス検査をすることが重要です。慢性肝炎が肝硬変まで進行すると、手掌硬変といって手のひらが赤くなってきたり、体が黄色くなる黄疸という症状が出現したり、むくみが出たり、お腹に水がたまる腹水によって妊婦さんのようにお腹が膨らんでくることがあります。さらに、鼻血などが出やすくなったり、出血が止まりにくくなったりする症状が見られることがあります。また、肝がんを合併しても、初期にはほとんど症状はありません。しかし、多くの人は、肝硬変を合併していることから、肝硬変の症状が見られることがあります。さらに、肝がんが進行すると、腹痛や発熱などの症状が見られることがあります。3-2、C 型肝炎の経過。HCV は血液を介して感染し、2から14週間の潜伏期間を経て急性肝炎を起こすことがありますが、急性肝炎を起こすことは比較的稀です。多くは感染しても自覚症状がない不健性感染ですが、60-80% の人ではウイルスが自然に排除されることなく慢性化し、慢性肝炎になると言われています。慢性肝炎の患者さんのうち 30-40% の方が約20年の経過で肝硬変に進行します。さらに肝硬変の患者さんでは年率約 7% の頻度で肝がんが合併すると言われています。また、肝硬変は食道静脈瘤を合併することも多く、破裂すると命に関わることもあります。肝硬変や肝がんが末期状態に進行しますと、肝不全状態となり、黄疸や腹水貯留、意識障害が進行していきます。4. 診断、治療、経過観察、肝がん早期発見などのための C 型肝炎の検査。まず、C 型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを調べる検査が HCV 抗体検査です。HCV 抗体陽性の場合、C 型肝炎ウイルスに一度は感染したことを意味しますが、現在も持続感染をしている人と、治癒をしてウイルスのいない人が含まれます。そこで、次に精密検査として、HCV 拡散増幅検査、HCV RNA 定量検査という血液中に C 型肝炎ウイルス遺伝子があるかどうかを調べる検査を行います。これが陽性ですと、現在 C 型肝炎ウイルスに感染していることを意味します。さらに、C 型肝炎ウイルスの型を調べるセログループあるいはゲノタイプを測定し、これらを組み合わせて治療方法の選択や治療効果の予測をします。現在の肝臓の炎症の程度を見るのが AST、GOT、血や ALT、GPT、血です。高値が持続しますと肝臓の炎症が強く、肝炎が進行しやすいと言えますが、低くても病気が進行していないわけではありません。また、肝炎の進行度、すなわち、慢性肝炎から肝硬変へどの程度進行しているかを把握することが非常に重要です。これには、肝臓で作られるアルブミンや血液を固まらせる働きを持つプロトロンビンというタンパクの量を血清アルブミン値や プロトロンビン活性値、または国際標準値などを参考にして総合的に判定します。また、肝臓病の進行や繊維化で少なくなることが知られている血小板数を測定します。このほか、肝臓の繊維化はヒアルロン酸や4型コラーゲンなどの繊維化マーカーといわれる血液検査や M2BPGI などの血液検査で判定するほか、ファイブロスキャンなどの機器で直接肝臓の繊維化を硬さ、肝硬度として測定します。肝臓の状態や肝がんの合併を知るためには、腹部超音波検査やコンピューター断層撮影、CT、MRI 検査などの画像検査を行います。また、造影剤という薬を静脈注射しながら写真を撮影することがあります。これは、造影剤を使った方が、より精密に肝がんを見つけることができるためです。また、肝臓の状態を直接観察するために、お腹に針を刺し、腹腔鏡という特殊なカメラで肝臓を観察することもあります。さらに、直接肝臓の組織、細胞の一部を取って顕微鏡で観察する肝生検によって、詳しく肝臓の状態や繊維化の程度を評価することもあります。また肝臓病では、肝がんの早期発見に努めることが重要です。画像検査のほかに、肝がんで特徴的に高くなる AFP、AFPL3 分割比、PIVCA2 など主要マーカーを測定します。これは、血液で測定しますので、通常の血液検査の時に行いますが、主要マーカーだけで肝がんの早期発見ができるわけではありませんので、複数の検査を組み合わせることが重要です。5. C 型肝炎の治療。日本肝臓学会により医師向けに、C 型肝炎治療ガイドラインが作成されています。C 型慢性肝炎に対する最も根本的な治療は、HCV を体内から排除することです。5-1、インターフェロンを基本にした治療。1992年以降、我が国ではインターフェロンという注射薬を基本にした治療が行われ、治療期間の延長やリバビリンという飲み薬の併用、ペグインターフェロンという週1回の注射で済む薬剤も開発されました。インターフェロンが基本の治療は、血中ウイルス量が多い患者さんは効きにくく、少ない患者さんは効きやすく、日本人では感染者の 70% を占める1型、ほとんどが 1B 型は効きが悪く、2型は効きが良いことが知られています。また、インターフェロンの効き方は、C 型肝炎ウイルスの遺伝子変異と関連することが日本人の研究者らによって明らかにされ、インターフェロン感受性領域、ISDR、コアアミノ酸置換、患者さんにも両親から受け継いでいる遺伝子の配列のわずかな違い、遺伝子多系がインターフェロンへの反応性に強く影響していることが分かっています。その後、インターフェロンに加え、C 型肝炎ウイルスに直接作用する薬剤、直接作用型抗ウイルス薬 DAA、テラプレビル、シメプレビル、バニプレビルをペグインターフェロン、リバビリンと併用する散剤療法が一般的になり、治療効果が格段に高まりました。5-2、飲み薬だけのインターフェロンフリーの治療。現在、インターフェロンを使わない飲み薬だけの治療が登場し、インターフェロンフリー治療として、 我が国で2014年9月から始まりました。最初に登場したのが、1型に対する経口治療薬、ダグラタスビルとアスナプレビルの2剤併用療法、24週です。現在、1型の C 型肝炎ウイルスに対しては、ソホスブビル、レジパスビル配合錠、ハーボニーによる治療、12週。パリタプレビル、オムビタスビル、リトナビル配合錠、ウィキラックスによる治療、12週。エルバスビルとグラゾプレビル併用療法、12週。アスナプレビル、ダクラタスビル、ベクラブビル配合錠、ジメンシーによる治療、12週が承認されています。一方、2型の C 型肝炎ウイルスに対しては、ソホスブビルとリバビリンの併用療法、12週、パリタプレビル、オムビタスビル、リトナビル配合錠、ヴィキラックスにリバビリンを併用する療法、16週が認められています。さらに、1型または2型のいずれにも該当しない患者さんには、ソホスブビル、リバビリン併用療法、24週間が認められました。これにより、95% 以上の人でウイルスを体内からなくすことが可能となっています。しかも、インターフェロンのような副作用が少なく、これまで様々な合併症でインターフェロンが使えなかった患者さんでも安全に治療ができるようになりました。しかし、それぞれの薬剤には特徴があり、お薬を使えない方や一緒に飲めない薬がありますので、肝臓専門の先生へご相談することが重要です。このように、C 型肝炎ウイルスを体内から排除することは容易になりました。しかし、体内からウイルスがいなくなっても、これまで悪くなってきた肝臓病そのものが完治したわけでは決してありません。肝臓病そのものの経過観察を引き続きお受けになることが重要です。特に、肝臓病が進行してしまった方は、肝がん合併の危険性が引き続き残っていると考え、定期的な超音波検査や CT、MRI 検査などの画像検査を受けることが重要です。また、これらの最新のインターフェロンフリー治療を受けられるのは、現在のところ、慢性肝炎と初期の肝硬変、代償性肝硬変の患者さんに限られており、肝臓の障害が高度で、低アルブミン血症や腹水、肝性脳症などの症状を伴う非代償性肝硬変の患者さんは治療を受けることができません。現在臨床試験、治験が行われており、近い将来このような患者さんでも治療を受けられる可能性がありますが、どの治療法を選択した方が良いかは患者さんの状態に合わせて、主治医とよく相談する必要があります。5-3 肝庇護療法。HCV を排除できない患者さんには、肝がんの発生を予防する目的で、インターフェロンを少量長期間用いる方法。C 型肝炎の進行を助長する血液中の鉄分を減らすための遮血療法。200ml 程度の血液を定期的に抜く治療があるほか、ウルソデオキシコール酸内服やグリチルリチン配合剤注射により肝機能を正常に保ち肝炎の進行を防止する肝庇護療法があります。